防災に女性目線の優しさを魚のルミ問い、災害時には迅速な避難支援が必要であるが、高齢者への支援は、答え、避難行動、要支援者ごとの災害時見守りカードの作成を進めているが、避難支援協力者の選定に苦慮しているケースが多い。共助の重要性と協力者の役割に理解を含めていただきながら進めていきたい。問い、学校や保育施設での防災教育の現状は？答え、保育園や学童保育所などは月1回以上の避難訓練を行っている。小中学校では津波及び地震災害に対する学習のほか、出前講座の活用、体験的にも学びを深めている。今後も災害に強い地域づくりにつながる防災教育に取り組んでいく。問い、災害時の細かいニーズには女性の視点も必要とされるが、防災担当部署へ女性職員は配置されているか？答え、防災担当に女性職員は配置していないが、避難所運営は全庁的に取り組んでおり、多くの女性職員の視点を取り入れるよう努めていく。また、女性防災士や消防団広報指導分団とも連携し、避難所環境の向上を図っていく。写真説明。朝日桜小学校で実施された避難所開設運営訓練の様子、写真終わり。問い、自治体 DX の現状は？答え、昨年10月に電子申請システムを導入し、住民票の写しの交付請求などがオンラインで行えるようになった。今後も適宜改善を加えながら、利用者がすぐ使えて簡単で便利な行政サービスの実現に向けて取り組んでいく。投票率アップに向けて、姫路聡氏問い、本年4月に実施された村上市議会議員一般選挙の投票率は 56.89% と過去最低であった。投票率低下となった要因は何だったのか？答え、上林地域からの立候補者が不在であったこと、また若年層の投票率が 31% と低迷したことが考えられる。問い、今回の選挙で投票率アップに向けて行ったことは何か？答え、全国的に若年層の政治や選挙への関心度が低くなっていることから、今回から LINE や X などSNS を活用しての投票呼びかけを行った。問い、若年層の投票率低下が問題なのであれば、若年層向けに投票に対してアンケート動向調査を行うべきであると考えるがどうか。答え、個人情報もあるので実施するのは難しい。しかし、高校生を対象とした出前講座では、選挙に行きたいという回答が 90% 以上であった。問い、前回もジャスプラなど大型商業スペースへの期日前投票所設置、そして移動期日前投票所導入の提案を行ったが、どのように取り扱ったのか。答え、導入に向け検討はしてきたが、未だ導入に至っていない。ただ来年に向けて移動期日前投票所の設置を考えている。また引き続き高校生を対象とした明るい選挙出前講座を開催するなど、若年層向けに選挙制度の啓発活動を続けていくことが大事であると考えている。写真説明。柏崎市で 令和4年5月に開設された移動期日前投票所の車へ投票に来ている人たちの様子、写真終わり。
有害鳥獣対策の充実を、上村正明。問い、有害鳥獣被害の防止対策を進める上での課題は。答え、高齢化と若年層の人口減少等により、対策を担う農業者や地域、狩猟者の負担が大きくなり、総合的な取り組みが難しくなりつつある。問い、集落単位での被害状況の把握が必要だと思うが、答え、市としては被害を面で把握してエリアで対策を行ってきた。農地以外の被害もあることから、集落単位での被害状況の把握も検証していきたい。問い、上海部地区では、まちづくり協議会がイノシシの罠の経費を助成したり、集落で猟友会の年会費を負担したりすると、地域ぐるみで取り組みを進めている。市内全体で地域ぐるみで取り組みを進める体制を作る必要があると思うが。答え、そのように考えている。問い、三北地域活動支援センター、ぬくもり工房の機能強化が必要では。答え、障害者帰還相談支援センターと連携した支援体制を継続するとともに、利用促進や機能強化に向けた協議を行い、地域の実情に合った支援機能の充実に努めていきたい。問い、訪問介護事業所の安定した運営対策が必要だと思うが、答え、特定事業所加算や処遇改善加算の活用による法人税の軽減制度を事業所に周知している。社会福祉協議会との連携は、高田明。問い、社会福祉協議会は、地域福祉を担う中核的な団体として様々な事業を担ってきた。近年運営や経営の見直しに迫られているが、今後の行政支援や事業連携のあり方は。答え、社会福祉事業に要する経費のうち、人件費、施設運営費、事業費に対して、毎年補助金を交付している。また、高齢者、障害者へのサービス提供や生活困窮者への自立支援などの事業委託で連携をしている。問い、社会福祉協議会の経営状況が悪化しており、職員のボーナスも今年度 50% カットという危機的状況になっている。事業連携や支援はどう考えるか。答え、本市の大切な社会資源として活躍されており、事業支援や運営支援を行ってきた。今後どういった形で連携が取れるのか、深掘りしていく。問い、市では毎年8400万円くらいの補助をしているが、運営費補助が今の人件費の基準になっているのか、また指定管理者制度の再構築や見直しについても取り組んでいただきたいと考えるが、答え、社会のニーズが変化する中、民間事業者のメニューも入ってきている。旧態依然とした状況だけでなく、何がリスクになっているのか、また、組織としての自助努力としてコストカットもしなければならない。その上で、介護職員の給与体系の改善など、多方面から検討していく必要がある。写真説明。施設で体操を教えている様子。写真終わり。